高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話を続けております。揺さぶり師で今裁判所が揺さぶられています。生後1ヶ月の長女を揺さぶって頭に大怪我を負わせて死亡させたという理由で傷害致死罪に問われた40代の父親がいます。裁判員裁判が今年1月から2月にかけて東京地裁立川支部で行われました。起訴内容について被告人は暴力などは加えていませんというふうに強く否定しました。弁護人は無罪を主張しました。で、事件の内容を起訴状によって見ますと2017年、3年前になりますね、東京町田市の自宅で、長女の体を揺さぶるということで、障害を負わせた。で、後遺症で肺炎になった。で、その結果2ヶ月後に死亡したということで、この長女には乳幼児揺さぶられ症候群、そういう症状、症名例で症状の名称ですねで言われる、そういう症状があった、そのように認定をされた。で、これを SBS という言葉で、乳幼児揺さぶられ症候群は、国際的にも学会で、言われている、そういう症状なんですけれども、急性硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫のこの3つの症状があったということから、これは SBS に当たるというふうに検察側は捉え、虐待をしたのだという事件として起訴した。で、しかしこの SBS の診断から虐待を推定するというのは本当に合理的なのか、科学的に正しいのかという議論が学会の中でも出ていて、最近は各地で無罪判決が相次いでいます。後半にはたくさんの医師が検察側の証人として、あるいは弁護側の証人として出廷するという医学論争が法廷の中で展開されるという、そういう議論になっていて、この東京地裁立川支部の裁判もそのようになりました。で、検察はベビーベッドの長女がぐったりしてしまって呼吸が止まった、で、その時にお母さんは入浴をしていた、そして被告人はベランダで酒を飲んでいた、こういうふうに指摘をしました。暴力的な揺さぶりがもしなければ急性硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫というこの3つの症状を伴う障害は発生しなかった。で、それができたのはこの父親の被告人しかありえないと、そういうふうに主張したんですね。で、弁護側は被告人はお風呂から出てきた奥さん、つまり母親ですね、この長女からすると母親が悲鳴を上げたことで異変に気づいたというふうに主張してたようです。また弁護側はこの3つの症状というのは病気が理由で生じるということもよくあることであって、長女は以前から顔面が蒼白になるといったような障害があって、この3症状が3つの 今ちょっと直しますね、弁護側はこの3つの症状が病気で生じるということをきちんと考えるべきであって、SBS によってこういうことになったんだというふうに考えるのはそれは即断であるというふうに訴えたようです。でこの後半ではこのご夫婦は事件後に離婚しているようですけれども、その離婚した元妻が証人として出廷して、そして事件の直前にもこの長女の顔色が白くなってたことがあったとか、当日の様子についても普通の眼色ではない顔色ではなかったというようなことも証言したりし、そして被告人はこれまで長女に暴力を使った、暴力を振るったということが全くなかったというようなことも証言したという、そういうことがこの裁判ではありました。揺さぶられ症候群の論議というのは法廷でも非常に多くありまして、3年ほど前から無罪判決が奈良地裁、大阪地裁、あるいは大阪高裁などで何件も続いています。でこの SBS 理論というものが正しいのかという議論も日本国内でも外国でも学会の中で論争が起きています。でこの理論というのは今から40年ほど前にイギリスのドクターが発表した、いわば理論で、その後アメリカでも虐待事件ということになると SBS はないかというようなことがいつも議論されたというふうに伝えられています。で日本でも20年ほど前から刑事事件の中でこの揺さぶられ症候群 SBS という議論がいつも捜査の基準として用いられるようになり、それで事件として刑事事件になり責任が追及されるという、そういうことになってきたという経過があります。日本では今そもそも SBS というものは正しいのかという議論が弁護士などを中心にして追及される組織的な動きも発生していて、特に大阪の裁判所で無罪判決が続いたというようなこともあって、大阪でそういう取り組みが精力的に行われているということを私は聞いていますけれども、もう今回の東京地裁立川支部の裁判というのはそれが東京の方でも大きく問題になるきっかけになったということが言えると思います。 さてこの事件では東京地裁は東京地裁立川支部は2月の7日に無罪の判決を言い渡しました。裁判長は揺さぶりの暴行を加えたということは認定できないということを明確に述べました。この事件について、弁護側は当然の判決、妥当の判決という判断をしたようですけれども、判決の後に裁判員を務めた人たちが共同記者会見に応じたようです。医学用語が多くて争点を理解するのに苦労したとか、あるいは SBS をめぐる双方の立場の医師が法廷で論戦をしたことが 理解を深めるきっかけになったというようなことも言ったというようなことが報道されていますけれども、この根拠とされる SBS の正しさをめぐる論議がこれから大きく発展することになるだろうと私は思います。検察官はこの立川支部の揺さぶり氏については結局控訴するという方針を取り、東京高裁にこれは舞台を移すことになりました。東京高裁がどういう判断をすることになるか、あるいはまたそれが最高裁まで行くことになるのかというような問題があると思いますけれども、専門家の判断が医学的な妥当性を持ったものかどうかということが検証されることが非常に重要で、まあ、そういう問題にまさに医学の素人、ど素人と言っていいと思いますが、裁判員たちが答えられるのかどうかということも改めて論議されることになるだろうというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。